恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。バラの名前という映画があります。ご覧になった方々もおられるかもしれませんが、今日のメッセージのためにゆき先生と宮田姉妹にお願いして、レンタルビデオ店で借りてきていただきまして、一昨日今日のメッセージのために見ました。とても暗い映画でした。ショーン・コネリー主演の映画です。舞台は14世紀のヨーロッパ、北イタリアのある修道院で不可解な連続殺人事件が起きるのです。ショーン・コネリー扮するウィリアム修道士とその弟子アドソがその事件を調べていくという内容なんですが、実はこの映画のテーマは笑いなのです。イエス様が笑ったかどうか、聖書の中にイエス様が笑われたという記事は一度も出てきません。そこで中世のあるイタリアの修道院では実際に笑うことが禁じられていたのです。笑いは悪魔の風であるとか、笑いは人の顔を歪めて猿の顔にすると言って笑いを禁止していたのです。今日礼拝のしばらく前にある方が大きな声で礼拝堂で笑いましたのでそうですね、思わずしてしまいましたけどもですね、大いにでもクリスチャンは笑っていいのですが、もちろん現代の修道院ではそんなことはないでしょう。イエス様は本当に笑われなかったのでしょうか。いいえ、イエス様はいつも微笑んでおられ、時には弟子たちと腹を抱えて笑い合い、群衆と共に笑っておられたと思われるのです。いつも笑っておられたので、わざわざイエスは笑われたと書く必要がなかったのです。それにイエス様のお話というのが実にユーモアに富み、思わず吹き出してしまうような面白さがあります。今日の箇所もそんなイエス様のユーモアが鮮やかに示された箇所です。生と死を考えるというセミナーを全国に広げられたこのテーマについての第一人者と言われるアルフォンス・デーケン先生、カトリックの先生ですが、デーケン先生はまた実にユーモアに富んだ先生でもありました。デーケン先生によれば、ユーモアとはにもかかわらず笑うことだというのです。厳しい、苦しい、不安、そんな状況に置かれているにもかかわらず、そこで笑いを見出す、それが本当のユーモアだというのです。今日の箇所で示されたユーモアも、まさににもかかわらずの笑いと言えるのです。こんな時に笑っておられるか。いえ、こんな時だから笑いが必要なのです。22、23節。彼らがガリラヤに集まっていた時、イエスは彼らに言われた。人の子は今に人々の手に渡されます。そして彼らに殺されるが、三日目によみがえります。すると彼らは非常に悲しんだ。イエス様とそのお弟子さんたちが再びガリラヤ湖の近くまで帰ってきました。この場所こそイエス様の伝道お働きの拠点なのです。しかし、すでにイエス様の心とイエス様のその眼差しは、このガリラヤを離れてエルサレムに向いているのです。そしてここで二度目の受難予告、 ご自身が捕らえられて殺されるという予告をなさいました。エルサレムで人々の手に渡され、殺され、三日目によみがえる。弟子たちは、それを聞いて非常に悲しんだとあります。最初のこの受難予告は16章で、ペテロがイエス様に向かってあなたは生ける神の御子キリストですと素晴らしい信仰告白をしたことをきっかけになされました。受難の予告をすると、ペテロはとんでもありません。そんなことが起こるはずがありませんと否定しました。するといつもは微笑んでおられるイエス様の形相が変わり、下がれサタンと厳しくたしなめられたのです。またしばらく前に見たあの山の上でイエス様のお姿が変わられ、旧約聖書時代の二人の代表選手モーセとエリアが現れて、これからイエス様がエルサレムで成し遂げようとしておられる十字架における救い最後について語っておられる、そのところになんとペテロは自分が何を言っていいかわからないで口出しをしました。ここにいるのは素晴らしいことです。ここに家を三つ建てますので、ずっとここに住んでいましょう。危険が待ち構えているエルサレムなんかに行って、そんな人々の手に渡ってみすみす殺されるなんてやめましょうとイエス様の前に当選簿をまたしようとしたのです。そしてまた今日のところでイエス様の口からの二度目のとんでもない予告です。しかし以前の失敗がありましたので、ペテロはそして他の弟子たちはみんな黙っていたのです。今日のところの平行箇所であるマルコ9章32節を見ると、しかし弟子たちはこの御言葉が理解できなかった、またイエスに尋ねるのを恐れたと弟子たちの姿が描かれています。そんな悲しい暗い気持ちに弟子たちが沈んでいるとき、今日の出来事があったのです。24節。また彼らがカペナウムに来たとき、宮の納入金を集める人たちがペテロのところに来ていった。あなた方の先生は宮の納入金を納めないのですか？この宮の納入金というのは、エルサレムにある神殿を支えるために、すべての二十歳以上の男子に義務付けられていた神殿税、神殿に捧げる税金のことです。実はこれは旧約聖書の出エジプト記の30章に命じられた、規定されている税金なのです。宮の納入金と訳されていますが、皆さんの聖書が欄外に中のついている聖書であれば、ぜひ欄外の中を見てほしいのです。納入金とあるんですけども、実はそこは実際は宮の、何とありますか？直訳として、2ドラクマと書いてあるのが見えますか？2ドラクマ。そしてまた、棒があって2デナリと説明してあります。そうなんです、宮の納入金は額が一定決まっていまして、2ドラクマ、それは別の貨幣の価値でいうと2デナリに相当するというのです。そしてこのデナリというのは当時の労働者の1日分の給料でしたので、2デナリは今の私たちの感覚で言えば、まあ人によってその感覚は違うでしょうけど、大雑把に言ってしまえば約2万円、年間約2万円ほどの神殿税を納めることが義務付けられていたのです。あなた方の先生は2ドラクマを払わないのですか？この言葉の裏側に見えているものは、あなた方の先生は安息日にしてはならないという働きをしたり、大切な清めの儀式を無視したりしている、そういう態度からすると、神殿税も宮の納入金も払うつもりがないんじゃないの？ という感じなのです。するとです。ペテロはここで黙っておれなくて即座に答えました。納めます。しばらく以前に年金未納問題が毎日のように報じられたことがありました。ニュースで。未納の国会議員の顔写真がずらーっと並んで、ものの見事にですね、国会議員も年金のお金をですね、払っていないっていうことが、こう、暴露されたことがありました。新しく総理大臣になられた福田康夫さんも、官房長官の時代にそれが発覚して、即座にその仕事を辞任したという経緯がありました。ペテロも、ですからここで即座に打ち消したんです。納めます。そんなことで、イエス様の評判に傷がついては大変です。ただでさえ、イエス様の行方に暗雲が立ち込めているこの時期、特にエルサレムで、神殿のあるエルサレムで、イエス様の悪い評判が広まれば、ますます危なくなる。ここで、私が少しでもイエス様の点数を上げていこうと考えたのでしょう。ペテロの姿を見ると、またこの言葉を見るとき、イエス様の受難の予告で、悲しみと恐れで心は暗くなり、萎縮していることがよくわかります。そこにやってきた宮の納入金を集める人たちをも恐れて、なんとか彼らによく思われよう、点数を稼ごうとビビっている姿が見え見えなのです。納めますと言い切ってペテロが家に入ると、なんと先にイエス様の方から話しかけてきました。シモン、どう思いますか？世の王たちは誰から税や貢ぎを取り立てますか？自分の子供たちからですか？それとも他の人たちからですか？ペテロが他の人たちからですと言うとイエスは言われた。では子供たちにはその義務がないのです。イエス様はここで何を主張しようとされているんでしょう。神殿税、宮の納入金、このお金は誰に支払うんですか？突き詰めて考えれば、誰にこのお金は捧げるのかといえば、神殿ですから、宮ですから、神様に捧げるお金なのです。そこでイエス様は問いかけたのです。世の王様は、その税金や貢ぎ物を誰から受け取りますか？子供たちからですか？自分の子供に税金をかけますか？そうじゃないでしょ？他の人たちでしょ？ペテロはちゃんとそれに答えられたんです。だとすれば、同じく神殿税は、神の子供からではなく、他の人々から取り立てるはずです。イエス様は神の御子ですから、その父であられる父なる神様にお方に神殿税を支払う必要は義務はないはずなのです。イエス様はペテロが人の顔を恐れて即座に納めますと答えたことをこのところでやんわりとたしなめているのです。ペテロよ、おかしくはありませんか？お前はほんの少し前、マタイ伝の16章のところで、ほんの少し前、告白したばっかりでしょ？私に向かって、あなたは生ける神の御子キリストですと、私を神の御子と告白したばっかりじゃありませんか？なのにどうしてあなたは、宮の納入金を納める、集める人に向かって納めますと当然のように言うのですか？おかしいじゃないか。では子供たちにはその義務がないのです。義務がないっていう言葉はまた自由と訳せる言葉です。自由のはずです。払わなくてもいいのです。ところがです。27節に行くと、しかし、彼らにつまずきを与えないために、 収めなさい。私たちは生まれながらに罪の奴隷です。聖書によれば悪魔の奴隷であり、死の恐怖の奴隷です。決して私たちは自由ではなくて、様々なものに縛られていると聖書を教えるのです。自分でしたいと思う良いことは行えないで、自分がしたくないと思う悪いことをしてしまう。本当に私たちは自由ではないのです。やめたいやめたいと思ってもやめられない、あれをすべきだと思ってもできない。しかし私たちは様々なものにがんじがらめに実はなっているんですが、イエス様はその十字架と復活によって、ただ恵みによって、ただイエス・キリストを信じるだけで、私たちをすべての奴隷の状態から解放して自由にしてくださるお方です。ですから、ペテロ第一の手紙2章16節でこう書きました。あなた方は自由人として行動しなさい。その自由を悪の口実に用いないで、神の奴隷として用いなさい。不思議な表現です。あなたは自由人です。だからその与えられた自由を悪の口実にしないで、私は自由だから何をしても許される、何をしても構わないんだと悪の口実にしないで、神の奴隷として用いなさい。すべてのものに対して自由です。しかし神の奴隷、神のしもべとして生きていきなさいというのです。今日のイエス様の姿勢から私たちは本当に自由な人の生き方、あり方を教えられるのです。自由人としての行動は自分の好き勝手にして何が悪いというものではないのです。そうではなくて、彼らにつまずきを与えないために、このイエス様の姿勢の中に本当の自由な人の、そして本当の愛が表されています。ひたすら自分の権利を主張して、なすべき義務と示すべき思いやりにかけてギスギスしている今の時代に、もしもこのつまずきを与えないためにということが全ての人々の心の判断基準、行動の基準になったら、どれほど私たちの世界は住みやすくやらうことかと思うのです。じゃあ果たしてそれが自分のうちに根ざし、それが生かされているかと問われるのです。それをする自由を持っているが、そうすることが人につまずきを与えるなら、それをしない、それをやめる、実はそれこそが真に自由な人の生き方、あり方だというのです。イエス様は神の子供として宮の納入金を支払う必要はないのです。しかしその権利を用いることが、それを集めに来た人々、この宮の納入金を集めに来た人っていうのは、もう本当に下っ端の下っ端、そういう人がそのために使われたと言われます。ですから本当に上司に言われて仕方なしに集めている、そういう人たちをつまずかせないために支払うようにと言われるイエス様。そうか、イエス様だって支払うんだ。ところがです、今日はこの後が不思議なのです。イエス様はそこで早速、イエス様一行の財布を預かっているイスカリオトのユダに命じて、ユダ、ちょっと悪いけど2ドラクマぐらいあるだろ、2ドラクマをちょっと宮の納入金を集める人に払っといてくれって言えば済むはずです。ところがそうされなかったのです。なんとペテロに、湖に行って釣りをして最初に釣れた魚を取りなさい、その口を開けるとスタテル一枚が見つかるから、それを取って私とあなたとの分として納めなさい。なんと、税金を払うために、お金を払うために釣りに行けって言うんです。 そして釣れた魚を売ってお金にするかといえば、いや、そうじゃない。最初に釣れた魚の口の中に、スタテの一枚があるから、それで払えって言うんです。いいね、これ。このやり方、いいなと思います。だけど、なんともおかしなお話です。なんだか、おとぎ話のように聞こえます。そして、イエス様がなさった他の奇跡とはまるで違います。イエス様の奇跡っていうのは、決してその奇跡の力によって、自分のためになした奇跡って一つもないように感じるんです。例えば悪魔が空腹のイエス様に向かって、その意志に命じてパンにせよと言ったとき、イエス様はそれができたのになさいませんでした。自分のお腹を満たすために意志をパンに変えるという奇跡はなさらなかったのです。でも、神殿税を払うために魚を釣りに行け。これはおかしな奇跡に感じます。なぜそんな手の込んだ不思議なことをイエス様はなさろうというのでしょうか。それはひとえにペテロのためなのです。それにこのお話は決しておとぎ話のような荒唐無稽なことではないのです。ガイラヤ湖っていう湖、日本の琵琶湖よりもずっとずっと小さい湖ですが、しかし約40種類の魚が住んでいます。そしてそのガイラヤ湖の魚を取って生計を立てる漁師が今もいるのです。その魚の中で最も有名なのがピーターフィッシュという魚です。ペテロの魚、セントピーターズフィッシュとか、ピーターフィッシュ、ペテロの魚と呼ばれるこの魚です。イスラエルに旅行される人は、必ずこのガリラヤ湖畔にこう導かれて、そしてガリラヤ湖畔の食事は決まって、このピーターフィッシュの唐揚げか焼き魚、どちらかを選ばされるのです。そしてそれを、そこに写真をアウトラインのところに書いて、載せておきましたけれども、レモンなんかをですね、こう絞って食べるわけです。もう旅行のただ一回のこのガリラヤ湖のピーターフィッシュのために日本人旅行者はお醤油を持っていくのを忘れないようにと言われるのです。この時、お醤油を忘れると、ここでお醤油が必要だったとですね、必ず悔やむんです。とてもですね、お醤油をかけて食べると美味しいのです。これは黒スズメダイの一種でして、そして不思議な習性がありまして、オスが口の中で卵を孵化させて、口の中で稚魚を、オスがメスじゃありません。オスがですね、ずっと守っていくというですね、魚なのです。次第に、そのオスの口の中で稚魚が成長していきます。そしてそのうちにお父さんの口から出たり入ったりができるようになっていくのです。ところがですね、子供たちにとって稚魚にとってお父さんの口の中っていうのは一番安全で快適な場所なんです。だからもう結構大きくなってもお父さんの口の中にすぐに入ろうとするんです。そうすると親離れができない稚魚がいるもんですから、そうするとお父さんもたまったもんじゃないんです。餌を食べられないんです、その間。そこで何をするかというと、このクロスズメダイ、ピーターフィッシュは、子供を独り立ちさせるためにも、親離れさせるためにも、なんと子供が口を離れた隙に、湖の底にある小石なんかを口の中にパパッと加え込むのです。すると、口の中に隙間がなくなりますので、稚魚が帰ってきて入ろうとしても入ることができないので、ああ、もう入れないって言って仕方なしに親離れしていく。お父さん魚が加えるのは小石だけではありません。そこに沈んでいるものだったら、銀貨でも、銅貨でも、コインでも飲み込む習性があるのです。 イエス様はそんな黒すずめ台の習性を用いてペテロにコインを加えた魚を釣り上げさせようとされたのです。漁師であったペテロにとって魚を釣るのはお手の物です。しかしコインを加えた魚を釣り上げるという経験はそれまでなかったに違いないのです。イエス様に言われて釣り糸を垂れて最初に釣れた魚の口を開いてみるとその中にスタテル一枚が見つかった時のペテロの姿を皆さん思い出してください。想像してみてください。きっとペテロは大笑いしたことだと思うのです。本当だ。長いこと漁師してるけど、こんなの初めて。イエス様のおっしゃる通りだと、驚きと喜びにペテロは満たされたことでしょう。イエス様は何というお方なんだろう。人の目を恐れて、その評判を気にして、何とか人に取り入ってイエス様に迫っている危険から守って差し上げようとしている自分の愚かさ、不信仰を思い知らされたことでしょう。イエス様は私が守って差し上げなければいけないと思うようなお方ではないのだ。一切をご存知で、一切を支配しておられる権威あるお方、ガリラヤ湖の魚にコインを一枚を加えさせ、その上でペテロの投げ入れた釣り針に食いつかせることができるお方なのだ。それも、スタテル一枚、欄外を見てください。スタテル一枚は欄外を見ると、4ドラクマに当たる4ドラクマと書いています。先ほど皆さんで見ていただきましたよね。宮の納入金は1人当たり2ドラクマです。すなわちこのスタテル1枚で2人分の支払いができるわけです。だからイエス様はそれを取って私とあなたとの分として納めなさい。なんとイエス様はご自分の分だけじゃない、ペテロお前の分もそれに含まれているよ、お前の分もそれで払いなさい。何でもない奇跡のように見えますけど、なんと細やかなイエス様のなさり方でしょう。宮の納入金を集めに来た人々をつまずかせないようにと配慮されるイエス様はペテロの支払い分まで用意してくださる細やかなお方なのです。それもペテロが決して忘れることができないような劇的な、そしてユーモアに富んだ方法でです。このイエス様の取り扱いによって、あの縮こまっているような暗い落ち込んでいたあの気持ちは解放されて、おおらかな、晴れやかなものに変えられたに違いないのです。何よりも全知全能であるという確信はペテロの信仰を引き上げたことでしょう。でもいいですね。イエス様って暗い落ち込んでいる弟子に魚を釣りに行きなさいとおっしゃるお方。私も疲れたり落ち込んだり、もう本当に逃げ出したいと思うような時、必ず思うのは釣りに行きたいっていうですね、無性にそんな衝動に駆られるんです。特に私の釣り仲間原田牧師がですね、伊豆半島のところで釣った魚のですね、大きな魚を釣ったっていうですね、写真をメールに貼り付けて送ってくるんです。本当にですね、腹が立ってしょうがないんです。そしていつ来るんだ、次はいつ来るんだとですね、メールで矢の催促なんですけど、行きたくって仕方がないんですけど、ですね、いつ行けるかな。でもイエス様の言葉いいですね。釣りに行きなさい。私の心の中に釣りに行きたいという思いはきっとイエス様の声なんでしょうね。ある方は神様はとてもお忙しい方だから、 あまり小さなことで煩わせては申し訳ない。自分ではとても手に負えない大きなことが起きた時だけお願いすることにしましょうとおっしゃいました。私はすぐに、とんでもありません。どうぞどうぞ小さなこと、毎日の平凡なことでも主に祈り、主に聞きながら歩んでください。神様は決してあまりにも忙しくてパニックに陥るような方ではありません。どうぞご遠慮なくとお勧めしたんですけど、私たちの人生はそのほとんどが小さな平凡なことの連続です。毎日が血湧き肉躍るようなことだったらとんでもありません。身が持たないのです。毎日は平凡なことの連続です。神様はその小さな平凡なことの中に常に共にいてくださり、支え導いてくださるお方なのです。神様には人生の一大事の時にだけ緊急出動していただこう、それ以外は自分一人で、いえいえ、どうぞそのような生き方はやめてください。それはあまりにも悲しく、あまりにももったいない生き方です。毎日平凡なことの中で主を呼んでほしいのです。今日から始まるこの一週間も平凡な日常生活、退屈に思える小さな事柄の連続でしょう。しかしその一つ一つの日常茶飯事に細やかな愛の眼差しを向けて共に歩んでくださるお方がいらっしゃるのです。私たちもそんな主に心を向けながら、また語りかけながら主と共に歩んでまいりましょう。手元第一の手紙6章17節にこうあります。私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神、私の大好きな神様の名前です。楽しませてくださる神、いい名前じゃないですか。神様は天の高いところで苦虫を噛みつぶしたような顔をしながら、私たちが笑っていると笑うな、私たちがふざけているとふざけるな、もっと真面目にやれ、そんなお方じゃなくて、楽しませてくださる神様。今日の午後は教会フェスティバル、ぜひみんなでお客様を楽しませるだけじゃなくて、皆さん自身が本当に忙しいでしょうけど楽しませていただきましょう。笑って楽しみながら、微笑みながら今日の働きに入っていきましょう。お祈りしましょう。天のお父様、この朝も聖書によってあなたのお姿を、またあなたのお心を知ることができ、またあなたの偉大さを知ることができて、心から感謝をいたします。すぐに肩肘張って、私がやらなければと、神様さえも私が助けて差し上げなければと思うような傲慢なものを許してください。しかしあなたは本当にペテロにコインを加えた魚を釣り上げさせることのできるお方であることを今日見ました。なんというユーモアに富んだ、なんという楽しみを与えてくださるお方でしょうか。神様、そんなあなたをさらに愛し、さらに好きになって今日からも歩んでいくことができますように、あなたと共に生きる人生、あなたを呼びつつ、あなたを感じつつ生きる日々の歩みの、なんと楽しいことかと。どうぞ神様、今暗い、今つらい、今耐えられないような試練の中をくぐっている方々も、しかしその中にある、中にこそあるあなたの励ましを、また楽しみを見出していくことができますように導いてください。今日の午後の教会フェスティバルも、私たち自身が喜び楽しむ時として、神様、率先して楽しむことができますように、またその奉仕を楽しませてくださるように、そしてその楽しみを持ってお一人お一人にお仕えすることができますように、心から感謝し、尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に 神様の祝福が豊かにありますように。